今日もね、はい、皆さん集まっていただきましてありがとうございます。今日もね、どんらじ。今日はね、俺ちょっとやる気あるんですよ。なんでか知りたい。
はい。
それはね、番組の最後にね、言っちゃおうかなと思ってます。まあ、最近ね、ちょっと睡眠障害がかなりひどくなって、まあ、1日1時間しか本当に寝てない。2時間ぐらいかな。2回に分けて2時間寝てますけど、まあだから、ある意味テンション高いんで、今日もね、ちょっとやっていこうかなと、思ってますよ。いいですか皆さん、
はい、
はい、返事がないよそこのハゲチョビ。富士いいよ。
いや
あもうもう、はい、もう行きましょう行きましょう、もうほっとこうこの人。じゃあ今日もドンラジスタート。
適当ポッドキャスト小池ドンのドンラジ。
はい、じゃあ、ね、これな、この音楽は何でしたっけ。
あれテーマ、
テーマ、専門用語で言ったら何でしたっけ、これ。
ジングル。
ジングル。そういうことで、ちょっとさっきね、睡眠障害のことをちょっと話したんですけど、みんなちゃんと寝てますか。
僕は結構寝てます。
何時間ぐらい。
5、6時間寝ますよ、毎日大体。あ、
美容には良さそうだね。
まあ、美容にはいいです。
ただ ね、寝るとその間ね、何も、あれ、ヨッシーはどれぐらい寝るの？
僕、最近すごく寝ます。多分、意外と0時間か8時間みたいな。
寝るか、
あ、寝るか寝ないか。
多分、2日平均すると4時間ですけど、8時間寝ます、寝るとき。
でも、あれそう、また、ちゃんとベッドで寝ないんでしょ。
あ、ベッドには、ね、でも8時間寝るときはベッドで寝てます。
うん、珍しいです。
だからその4時間っていうか8時間寝て、次の日は、椅子の上で寝て、多分なんか寝落ちして1時間ぐらい寝てるんでしょうけど、でまた、
まあまあもう君の解説ちょっと長い。もうちょっとそれ大した内容じゃないのにね、いつもこう長いんですけど、それどうにかして短くできないんですかね。
そうでもね、最近僕それ悩みなんですよ。てか最近悩みが多いんですよ。
悩み、
まず、その一つ伝えるのに偉いなんか言葉数がある。もう端的に言いたい。なんか例えば
もう今の
今のもないもん、
全然できてないもう治らないよ。
どう、いやそれ多分ね、俺分かったんですよ、理由が。理由があったんですよ、うん、バカなんだと。
いやー、まあ、それだけじゃないと思いますよ。
だから直す方法はその言葉の通じない国とかに行っちゃえばいい。
あ、
そしたら、ね、どうしても簡潔にまとめて伝えなきゃ。
で僕一回海外行った時に、うん、外人さんに言われたのは、お前のジェスチャー長いと言われた。
ダメです。
ダメダメ。もう少し短くジェスチャーでまとめろっていう。
あれじゃない、プレゼンとか練習すればいいんじゃない。
いやでも僕ずっと仕事柄ずっとプレゼンしてるんですけど、
だからそれも多分クソ長いんだよ。
長いですね。
クソみたいに長い。
僕そう悩み事なんですけど、そのなんか悩み事を聞く姿勢じゃない。もっと優しくしてほしい。なんかそうなんとか、
え、
斜めなんか、
いや、あ、じゃあ言うけど俺らがアドバイスしてそれ実行する？
あ、でもね、その僕それは査定
します。あ、でもねってどういうこと。
査定します。あ、これはなかなかいいなんか質問相談だったねみたいな。
こっちだって同じ。選
ぶ権利。そう、選ぶ権利。これ何点とか言いながら。
そんな言ったところで治るもんだったらね、言うわ。
いや、もうでもなんか教えてほしいですよね。なんかだから道山とか短いじゃないですか。短文でこうダシッとこう説得力ある言葉言うじゃないですか。僕とかそれを伝えるのに10倍ぐらいかかるわけですよ。ドンさん何が違うんだと。
俺はそんなにそういうの得意じゃないから、俺だからプレゼンの練習したいなと思ってる。
そんなことないですよ。すごい、だってもうプレゼンも何も、もう一言で済んじゃったりするじゃないですか。なんかセックスしたいとか。
なんでさ、
僕それを言う伝えるのにすごい時間かかるんですよ。いろんな、
それ伝えれば伝えれたじゃん。
ドンさんセックスしたいでもう通っちゃうんですよ。
それ同じこと言えばいいだけ。
それがね、違うんですよ。目線とか言い方です。だって僕が言ったら捕まっちゃうんです。
だとしたら言い方なんですよ。
あ、じゃあそう、そこをちょっと教えてほしい。今日は、
なるほど。
まあ、指南いただけ、いただきたいなと。
セックスしたいっていう言い方？
そう。まあ、ただ一例ですよ。じゃあ、セックスちょっと難易度、ハードル高いんで、 例えばそのお金がない時にお腹空いたとご飯が食べたいっていう時に僕はそのご飯を食べたいっていうのはすごく時間かかってしまうんですよ、まあ、ご飯だったら
怒ってもらいたい
と そうです、あ、そうそうそう、怒ってもらいたいなんてなかなかね、怒ってもらうためのことをいろいろ考えちゃうじゃないですか。どんな風に言ったら怒ってもらえるかなと。
それは怒ってもらいたいっていうよりはもう本当に今お金がなくて空腹なんでちょっとなんか食べさせてもらえませんかっていうだけでしょ。
姿勢ですね。
だっておごってもらいたいっていうのが先じゃないですよ。金がないっていう
のは、例えばそこで、下に下で行くんじゃなくてもうなんか上から今日は俺はごちそうなんか俺は食べてやるよみたいな、おごってもらってやるよみたいな感じで多分ドンさん言えると思うんですよ。ドンさんレベルまでいくと。
あんた俺の何を知ってんだよ俺そういうの一番苦手なのよ。おごってもらうのとかおごってもらう、おごってあげるとかそういうの基本的にそういう貸し借りが苦手。
ドンさん確かにまあ僕たちよりも上だからと思いますけど、あんまおごってもらうことないですよね。
これ、うん、な、まああんまりないよね、
うん、まあ、イメージないです。
ドンさんがおごってもらう、
そうそうそう、
あ
でも昔はそういうのあった感じですか。
いや、ないない、うん、僕はあの基本はあの孤独な人間なんで、うん、あまりそういう自力解決
もうあれですよね、このお財布の人って自力といえば
泥棒でしょ。
しゃ
そういうことじゃ、
お金がない時になんかほらご馳走してもらえずに自力で解決って言ったらやっぱ直結してやっぱもうするしかないから
我慢する我慢の連続ですよ。まあだから
食べてるふりするのも方法でありますか。ありません、食べてるふり。僕前にありますよ、友達が僕本当に高校の時いなかったんで、こうやってみんなで食べると僕箸忘れちゃったんですよ。で箸忘れちゃってみんなおいしそうに食べてるんですけど箸を貸してって言えなかったんですよ。でとりあえず目の前にご飯あるんだけどみんなで食べるかっていう時で僕友達いないから僕だけなんか違うところにいたんです。でもみんなが同じところでグループで食べるんですけど僕パカッて開けて箸がないって気づいて食べれないからこうなんか口だけ動かしてこうなんか動かしてそれで10分ぐらい時間見てそろそろだなと思ってこう閉めてって言ってこうやって寝ました。ご飯食べずに。
まあそれは
悲しいな。
病気だよ。
高校の時に。いや俺その時にこうやってうつ伏せしながらもう この手のここピチャピチャ濡れてたもん。超中水ってずっと。
なんかそれさ本当？
友達いなかったから。
本当っていうかねそれみんな周りの人気づくじゃん。
いやだから気づかないように、うん、口。
いやだって明らかに口に移してないんだから。
いやこうなんかね食べてる真似をしたいや本当にしかもね高校始まってまだ1学期で、
うん、まあその話長そうだけど結局
なんか鉛筆使うとかねそういう
なんかねやればよかったんですけどなんかね俺も英格好しいだからかっこつけてるんですよ。俺の中で十分背伸びしてるんだけど、だから
話が長い理由が分かったよ。もう完全に 5W1H かあれが全然できてない。だからもう全然主語から前置きから何もないからもうなんかよく分かんないとこからぐちゃぐちゃって始まってこっち戻ったらあっち戻ったりそれが話が長い。
なるほど。突発的に言うとねやっぱりね並べないやうんそうですよね。これカッパエビスに食べていいですか。
ダメだもう一つそれしかもその振り面白くないし、うん、もうちょっと面白いんだったらもうそれも許すんだけど。まあ、で結果的にね、ちょっと前置きが何もないので、うん、そういうの直せば。
なるほど。
ああ、なんか。
説明が多すぎるんですよね。だから飛んじゃってるから、相手に伝わらなくて、伝わってなさそうだから、さらにこう、説明つけちゃって、で、どんどんなくって。
いや、並べればいけるってのは分かるんですけど、並べるって一回頭の中で思い浮かんで、並べてから喋んなきゃいけないじゃないですか。なんか、めんどくさくないですか？っていうかもうまず
いや俺はねその吉の長い話を聞いてるのがめんどくさいではないけど
面白いか面白くない
居酒屋とかだったらいいんだけどちょっとこれ収録してるからそういう話はあんまりもうちょっと
台本があればね
台本があったって、台本があったらあったでカチカチになっちゃうでしょ。
でも台本通り喋れますよ。
てかもともとこれ台本あるはずだった。なんか流れみたいな作るって言ってましたよね。
作るとは言ってたよね。一切作ったことない。
いや僕前に作ったんですけど、なんかいまいちみんな乗り気じゃなかったから、もうすぐ聞いちゃった
んですよ。なんかえらいなんか変な下ネタみたいなの
っけ。いや僕見せてもらってないです。
いや見てない。なんかその初めて収録の時なんかちょっと準備したっぽい感じはあったけど、うん、結局ほとんど見てないという
か。そうですね。出してもらってないです。
出してもらってない。なんかあるみたいな、あの仮想現実みたいな。
いやアバターみたいな。
バカだな。よし、まあ、柴田みたいなね。だから、あ、もうこれ、また、もう、まあ、じゃあ、ちょっとテーマ決めましょう、
今日は。ああ、そうです
ね。うん、テーマ決めて、ヨッシーに、そのテーマに向けて、ね、いっぱい喋ってもらいましょう。ああ。喋りたい。
いや、全然喋らなくて。いや、
でも、なんでちょっと落ち込んでる
の。すねた。
いやいや、まあ、そうだなと思って、ずっと考え事してました。
喋りたいんだったら3分ほど時間あるよ。
いや全然なんすんな全然大丈夫ですよ。
で君のその思いの丈を俺らにぶつけてくれたら、
思いの丈、うん、
いや本気できたら俺も本気で返すけど、
そさっきみたいな感じだとちょっと僕だし、
ね、そうですね。
あマジですか。あじゃあいや
本当にちょっと好きな子ができてる間に悩んでるとか、親と喧嘩してもう刺す寸前だとか、
なんかそういうね、うん、あの身の回りにあるね、
そうですね。また隣の近所の人と騒音問題で大変なことになってるから、これどうした方がいいですかねとか。
騒音問題の話って前しましたっけ。
してないです
よ。吉野です。
何もないです。え？その、なんかその、あの、ヤドカリが巣に帰ったみたいな。
いやいやいや。いや、今そう、あの、今頭の中でちゃんとこう、言葉を並べていってみようかな。
いやそれはでも考えてやってたら間に合わないよね。
じゃあなんでみんなできるんですか。
え生きてるから。
まあつまりそれは僕が生きてないってことになりますけどね。
生きてはいるんだけど、まあね、今まで生きてるからっていうのはそういう意味じゃなくて、今まで生きてきて
知恵で
大人になって、まあ一歩ずつちょっとそういうね、
でも昔から出てきたわけじゃないですか
ね。
でも俺マークよりもちょっと先に生きてるんだけ
ど。考えてきてなかったって
こ
と。そう高校ぐらいから止まってんじゃない。
でも考えると遅くなるでしょ。考えてないわけでしょ。
その考える時間を短くできるようにこう今まで生きてきて頑張った。
では私も時間は最初かかるけど、この訓練鍛錬することによって短くなるってことですか。
それはなるでしょ。
なるでしょ。話し方のなんかコツみたいな、そういうのと一緒ですよね。
おめえ
多分、まあ、俺もそんな得意じゃないですけど。
久保さんは得意じゃないよ、
はい、
完全に得意じゃないと思 う、ね、それ久保さんこそ直した方がいい。
そうですね、直したいですね。
でも久保さん喋らないから大丈夫
じゃん。普通に喋るときにってことですよね、
多分ね、うん、心の中で、うん、これみんなちゃんと聞いてくれてんのかとか、申し訳ないんじゃないかとか、そういう葛藤があるんですよ、多分。
ある時もありますね、確かに。
ヨッシーの場合は、うん、そういう、あの、知恵、はい、頭脳がないので、気づかないから、あの、ある意味幸せ。
そうですね、うん、そうか、そうか。
気づかない、やっぱ、鈍感力ってやつですね。
ああ、
完全に。
まあ、そこがいい時もあると思うんですけど。
あ、そうだね。
なんか、
そうですね。それがいい時もあるよね。
うん、そう、あと、人が喋ってる中に割り込むタイミングが結構なんだろう、掴めないというか。
あ、それはね、
なんかこう言いたいんだけど、なんか次の話題行っちゃって、ああみたいな感じがよくあります。
ただね、それはその持って生まれた積み上げてきたキャラクターとかが、いい明石家さんまがバーッと入ってきたら、ああとか、だからまた有名人になれるんですよ。完全に有名人になれば絶対みんな話聞いてくれるから、
なんかポッと言ったら、え、なんすかってなって、
あ、そういう影響力みたいな。
そうですね、あとはまあね、何にも鈍感力。
鈍感力。鈍感力ってそんな必要なものになってるんですか。
あ、いるいるいる、あの 気づきすぎると良くないじゃないですか。何でもすぎると良くない。
もう気づいちゃうんだよな。
嘘でしょ。
あなた気づいてないですよ。
敏感力。
敏感力もある。鈍感力があるけど、かつ、
そう、
なんだっけ。敏感力もあります。
敏感力。
あ、まあ、なった、まあ、言ってることは分からなくないけど。ただね、敏感力があったとしても、いずれ鈍感力がもうすぐ
バーッと進
み込んで、
強い、勝っちゃうんです。
一回出ると、もう鈍感力が埋まっちゃう。出るまでは、多分敏感力が、敏感力ってあるのか知らない。
いや、多分ね、そのこともないけど、でも今、もう造語ですよね、まあ、でも大事ですよね、分かりやすい。
繊細なんでしょ、繊細。どんじり
どんじり。
どんじり園で、これ。
どんじり園。
ど
んじり園に。
だって鈍感力とか別によくその辺の世間で使ってるじゃないですか、
うん、敏感力でも新しいこと。
いやいや、そんな鈍感力敏感力似たような逆言ってるだけ
じゃん。鈍感力も敏感力も初めて聞きました。
え、鈍感力は結構い
いあるよね。
鈍感力、
へえ。敏感力なんてそれは正反対
だ、まあ、逆にしただけ
でないもんでもない、うん、
まあ確かに鈍感力があれば、まあ、そか対応になるのか。対応、
多分もうこれ幼少期の問題だから、お母さんとかがそのいろんな人を抱かせたりとかしてたら多分その心が開きやすくなるとか、それかヨッシーの場合は多分
家庭が、褒められたかもしれない、いろいろ鈍感であることが褒められた時代がすごく長くあったあののは覚えてます。なんだろうな、要するにあの感覚でやるといろんな多分タイプの自分を最初に出してみて、これが一番みんなの受け入れというか、なんかしっくりするなって思ったらのが多分
今のフォームだと。
そうそうそうですね、心構え。あ、でも確かにそれが必要な時代もあったし、それによってなんか救われたことというか、ただそれは鈍感力をそのがあるというよりかは、実際に鈍感だったら多分ちょっと難しいと思いますけど、ただそれがね、あまりにも慣れありすぎて、この年でなんかすごくね不利だなって、人生だって鈍感な人に仕事とか任したくないじゃないですか、あんまり。
いや、それはそうでしょ。
プライベートはすごく僕いいと思うんですけど、仕事をする上ではすごいその印象は嫌ですね。
書くことと鈍感力はまた全然意味合い全然違うから、
ね、うん、まあそうですけどね。でもほら結構こういうなんですかね、ブレストがすごく多いから、あんまり鈍感、要するに鈍感で笑いを取ったりすると、バカなんだなって思われるの嫌じゃないですか。でもすごく賢く攻めたとしても、そうそう面白さもないし、しかも言うほど賢くないし、なんか中ぶらりになっちゃうんですよ。だからもう。
それは、あの、ぼって生まれたタイプがあるわけだから。じゃあもう。完全にそっちの方だから、それをあえてその敏感力の方でやろうとしてもうまくいかないでしょ。
そうなんですよ。ここをね、ぜひ敏感力の塊と言われた小池ドン様にちょっとご教授いただければなと。
かなり敏感だからね。
敏感力、
目の
ザ敏感、
まばたき、口の動きで、でああ今こう把握しちゃうからさ。
それなんて言うんでしょう、穴なんでしょう、
メンタリスト、
あのメンタリスト
だ、大悟みたい
な。ああそうですね、あれすごいですよね。
あれね、すごいね。
俺初めてテレあの YouTube で見たときに、それがホリエモンさんとこうやるとりするやつだったんですよ。で、それを話を見てたときに、めちゃめちゃ、なんかもう手品みたいじゃないですか。
まあまあそうですね。
あれがね、で、しかも、その、自分の師匠の西田さんも、そういうタイプの人で、結構こういう遊びするんですよ。要するに、その、大悟さんがやるような やりとりを、え、今、どっちか、二者択一で本当のこと言ってとかいう、そういうやり取りやるんですよ。要するに嘘ついてるかどうかを発見するやり心理ゲームをたまに一緒にやったりするんですけど、めちゃめちゃそういうのをもう目線とか口元とかをずーっとじーっと見ながら、もう一回聞ける、じゃあもう一回同じ質問するから同じふうに答えてってやるんですよ。それがね、もうこうまさに
今さ、それ本当のこと言ってるでしょ。
なんだ分かった。
すぐ分かる。
さすが敏感力の塊、ちっけえな。
顔見
かっけえ。
その言い方は多分ね、本当だと
今のことです。大丈夫。
今のは本当に。気づかなかった。それはやばい。
ダメですよ。それ鈍感派ですよ、それは。
もうちょっと持ってるかなと思いますけど。
バカにする方だと。
まあ、持ってても本心ではあったと。
まあ、盛る、多少の盛りはしょうがないから、うん、どうしてもあのね、刺身だって持ってたら、どうしても、ちょこっと増えたりする。
うわー、くいー
今のはね、あの人をイラつかせない。
違う力が。
違う力が。
バカにしましたよ、ね。ちゃんと聞いてるんだ。
もうちょっとそれさりげなくやってくれたら、俺もね、いい気分になるさ。うわー、さすがーみたいな言い方されたんだよ。まあ、漫画じゃないんだ
よ。まず日常や言わない言葉をちょっと言って。
でも頭の回転ってやっぱトレーニングすればどんどん回ってくるってことですよね。
多分回転はまあ、うん、まあ多少はあるんじゃないですか。うん、よう喋る人は回転はでも基本早い
ですよね。早いですよね。
でもまあそれっていろんなね内圧があるからね。喋れる時と喋れない時がある
から。だからちゃんとその思考していっぱい喋れる人って本当に頭いい人だと思います。だからそのひろゆきさんとかそのホリエモンさんとか、まあ、やっぱり僕がすごい好きで見るんですけど、あ本当この人は頭いいな。だからだからそのまま東さんもそうだし、
それは正直日本の国内でもトップレベルの人たち
じゃないですか。いやもうね、それをいつも見てなんかね、最近格闘技見るよりもなんかああいうなんかディベートみたいなやつを見てて、うわ今のこの開始すげえ早いなみたいな。
いやそれは分かってる、知識があるからでしょ、うん、だからこういうあれが来たらこう返せるっていう知識が、うん、勉強してるから返せるだけで、よしだってそうやって社会情勢いっぱい勉強してお金のこと勉強してれば、あこれはそうだなって返せる。
なるほど、引き出し その一般教養の部分がすごい長けてるから、うん、あるからできるってことですね。あいやでもね、開始っていうか結局上げ足取りっていうか、あれ結構将棋と似てて、結構先を読んであの鎌かけたりするんですよ。結局こうですよねってそれ言われた瞬間に、おでもさっきあなたこう言ったよねっていう伏線になってて、結構それも潰せるんですよ。
そう思うかもしれないけど、結局こう出した向こうもなんか返してきた、うん、そしたらそれ読んでなかったとしても知識があればそこからパッとこっちの引き出しから出せる、返せるから、そこまで読み合って言ってはないでしょ、その
実際ね。でもね、あ結局すごいハイレベルなディベートって、ディベートって最終的に上げ足取りになるんですよ。
まあまあまあ
ってなると、引き出しにいっぱい情報があるというか、会話の中であなたさっきこう言いましたよねの方が強くて、だから結局自分の言った言葉で首が締まっていくんですよ。業を打つような感じでどんどん囲んでいくんですよね。外堀埋めてって、 あなたは今 A と言いました、 A と言いました、でも B と言いました、でも A と言いました、でも B って言ったら、あでもちょっとおかしいじゃないですかみたいな、要するに一回こっちに振らせといてっていう、そのなんか作為的なものがたまに出たりとかすると、うわーこの人だって、ほらそういうなんか学問じゃなくてなんかそういうジャンルありますよね、大会がありますよ。
アメリカとかだと結構ディベートって授業とかであるぐらい。
だったら俺あいつらより今のラップバトルの
あれもすごい、
フリーダムジョンの調査すごい、
あれはしかもリズムがあるから本当にすごい、
これ本当瞬間だもんね、う
ん、だんだんね大体負けてくるやつって同じことを言い始めたりとか、うん、あとなんか何ですか、相手のリアクション答えられてないんですよね。要するに元から自分が持ってきたものなんだけど、それをかつ相手のリアクションに乗っけなきゃいけないんだけど、相手のことをもう我を忘れっていうか、相手を忘れてなんか自分の言葉で言っちゃったりすると、
それはそれで面白ければ
なんですけど、
群を抜いて、
だから先行後行でそういうのに意味があるらしいですよね。
なんだっけ、ある、
あーはい、R指定、
R 指定、
R 指定さん超すごいっすね。
すごいよね、なんか5個ぐらい単語並べたらそれで
超早いし、
まあでもそれも面白い時と面白くない時もあるけどね、さすがに。まあでもあれけど訓練でいけんのかな。
あでもね、そのラッパーさんに聞いたらやっぱりね、訓練なんですって。
あそうだよね。
で自分が使う言葉を常にリズムに乗っけといて、でインフムとか、要するにあとは語彙の数なんですよね。言いたい時に語彙乗っけなきゃいけないから、要するに類語を探すわけじゃないですか。 なんか死ねって言わなきゃいけない時とファックって言う時があるしとかいう中で意味合いとしてその時に合うその意味をなんか並べといて置けばどれでも対応できるようにしてあるみたいな。
全然関係ないけど、ヨッシーってずっと浅川君見てたんだよ
ね。そうですね。だいたい助けを求めてると。
失礼。いや
失礼。あでもさすがメンタリストはやっぱなんか
それはもう2年前から気づいて
る。2年間。
あれ2年間ずっとそうなんだ。
あずっとそうです
よ。浅川さん見てる。
直接的に言えない人だから、うん、違う人を見ちゃう。
あそう誰かと喋る人、その人以外の人もいます。
それが、まあ、ダメだよね。だったら、誰も見ない方がいい、ね。下向きながらとか。
いや、でもそれもありますよ。それやってる時もありますけど、なんか。
いやその横向いてる時のヨッシーはね、なんか、全然違う意味の、だって芝居で言ったら絶対通用しないような方向を見てる。ああ、そうね。だから、もうちょっと通用しそうな方向を見た方がいいんじゃないですか。
でも俺、お芝居する時も、基本的に目見て喋ってないの気がする。俺一回あれなんだっけな、分かれ道の時に純くんの目を初めて見たなと思って
。あでもそれはまあ
純くんまっすぐな目してんな。
それ分かれんだよ。なんか熱い役者さんはね目見て喋ろうよみたいなこと言うし、そうでもない人はそうでもないしね。
ドンさんとかもまあ人の目見て喋る。
あ見ないね、見ないね。
外す方が、うん、
そうだね。なんか。見ててもね、
でも生活してて目を見て喋るとかあります？俺なんか自分の目見ると相手がびっくりしたんじゃないかなと思うんですよ。目つき自分の中で悪いから
すげえ見てくる人もいるよ、うん、なんか知らないけど、ね、
なんなんすか、
ね、目ギラギラする人ですよ。見てくる、うん、
まあだから女の子に見られるのはまだいいけど、なんか男の子にずっと見られて喋られるのね、
あれちょっとやばいですね。なんかこう
照れくさいよね。
そうそうそう。
女の子はすごいなんかすぐにあ俺のこと好きだなってすぐ思っちゃう。
でも大勢で喋ってる時ってどこ見ていいか分かんないって時たまにありますね。あ
それはもうみんなやっぱり平等に、うん、
なんかぼやっと見てニコニコするっていうか、あと僕ね目細いんで目つぶりながら喋ってても
わかんない。
なんかね笑ってるように見えるから多分。
大丈夫って
確かに細いですけどね、うん、
でも確かにあでもみんなで話してると聞いてくれそうな人とかにちょっと目線が大きくいっちゃうときありますね。あ聞いてくれてんなこの人みたいな。
いや俺逆になんかあっちの方席が遠い人に見ないとなんか仲混ぜるみたいに思ったりとか。
ああ俺そこまで考えたことない。できれば誰も見たくないし、すげえ見てくる人も嫌だ。
えじゃあずっと見ようか。
さん、
うん、あでもね見方が全然違うんですよ。なんか僕が嫌いな見方する人
ほら ずっとこっち
そうやって僕見てる
んですか。いや僕もね分かんないですよ誰見てるの
まあそう、
なんかそうでもそれ分かんない。なんでですかね。僕それ全然意識したことなかった。
それは
いや僕
みんな気づいて
る。マークを見てることすら僕気がつかなかった。誰見てんだろうなと思ったら俺マーク見てるから。
え病気？
でマークになんかね、いやこれ結構引力みたいな、なんかここに引力があるぞみたいな引っ張られちゃう。
まあ、安心感があるんじゃないですか。浅田君には、う
ん。でもそれってじゃあ犬がいてもっと仮に安心感がある人だったら、まあそれ犬だけど、そもそも。これ犬に目線向けちゃうのかな。
でも猫とかこう顔抱いてこう見ようと思ったら絶対目そらすよね。あれこうやって見てもだってどうやってもそらすから
ね。そうだからあんまりね普通の動物っていうかあんまりその意味がなければそんな目を見て話す動物っていないんじゃないかな。
ただね野良猫はこう。やっぱり僕じっと見るよね。
警戒
して、警戒してその あれだからずっと見ると喧嘩売ってると思われてるでしょ。
なるほど。野生化しただから猿の方がやっぱり人の目を見て話すんですね。
猿と目合わせたら襲ってくるでしょ基本的に。
だからほら人間だから目線を反らすじゃないですか人間は。あでも脳みその問題なんじゃないか。
でも俺はできれば猿とは目を外したくない、ね、
あれどっちで猿って目合わせると襲ってくるんでしょ。
目、ね、ね、合わせると、うん、だからそれだから敵だと思うんですよね。そうそうそう、だ人間でだから敵がないと目を見ない、ちゃんと見ないんじゃないかな、そもそも。
俺もあの日光の猿とかよくあの車の中行ってお菓子とか取って逃げたりするの、うん、ああいう行為見たら腹が立ってね、一回あの猿と戦ってみた
いな。結構怖いですよ。
強いらしいですよ。
いや強いとは思うけど、作戦練れば、
どうぞも強いから、オラウタンぐらいの方がいいんじゃないですか。結構ランク上げて、
いや
握力80ぐらいあるけど。
勝負だね。
本気強いらしいですか。
ちょっと今の聞いてなかった。なんて言った、面白いこと言ったんです。いやいや、まあ、もう僕なん
か そんな
でもなかった。
久保さんに言われるってことは相当だよね。相当面白くなかったん
ですよ。僕の中でも結構もう満足です。
だからよし、面白い時と面白くない時の差が激しいから。
クロワッサン食べて
る。は？もう最悪のタイミングでもないけど、うん、まあそういうところを直してもしょうがないか。
まあそれが吉崎さんですかね、うん、
まあでもそれがいいっていう女の人も世の中にはいるでしょ。
いないんですよ。
いないか。
うん、どうした？吉崎さんでも面白いって。
今なんで吉崎さん。
ちょっとびっくりした。
なんでその芝居チックな。
メロドラマの久々の再会。
じゃいないですよって嘘つくから。いやでも吉崎さんだって結構ほら面白いって言ってくれる人多くないですか。
うん、多分間が埋まるんだ
よ。まあ間は埋まりますよ、ね。
ずっと喋ってますから。
ずっと喋ってるから、ね。そこがそこある意味鈍感力あるけどね。
もう喋ってほしくないのに喋ってるみたいな。
いやなんか気にせず、どう思ってるか分からないけど気にせず楽しそうに喋るみたいな。い
どう思ってるか分かっちゃってるっていうか、分かったつもりでいるから喋るんじゃないんですか。要するに自分がもう曲がって耐えられないっていうのは自分もそうだし、このまま多分誰も耐えられないだろうから誰か埋めなきゃと思って埋めてるわけだから。
俺とかそういうのがないからさ。
そう、逆に鈍感力があるんじゃない。
いやじゃあないから手品やってやったりとか。
見たことないし。
お写真見せたり
とか。水着とかね。よーってね、水がピュー出るやつとかね。
あでもよくあの打ち合わせとかするときに、あの喋りたいんだけど違う話してるからそろそろどうかなって思うときに、またなんかその話がどんどん進んでるっていうのは困ったことでよくありますよね。
うんうん、そればっかりの連続、うん、それの連続でしょ。
確かに
そ
うだ、ね。なんかね、逆にこれが僕がこのこれまでの人生で培ってきたことなんですけど、そこでもう話長いからって言われた方が、話がないからって言われるよりはマシなんですよね、きっと僕の中で。要するにまだだからそういうキャラクターで押せてるというか、僕は逆に喋んなくてこのまあどうしようって考えてる方が
嫌。そう言える人はいいけど、
言えない人は多分ずっと、だから僕のことをよく喋る人だなって、キャラクター推し。
よく喋るけど大して内容ないし、あんまなんか面白くない時も結構あるし、たまに面白いんだよねぐらいの。
早く帰りたいなって思ってるかもしれないですよ。
そんな印象持たれる人、本当に僕だったら友達にもしたくないです。
いや俺でもだから太陽くんもすごい喋るじゃないですか。太陽くんと深夜のファミレスで話してる時にずっと喋ってるから、そろそろ借りたいなずっと思いながら聞いてた時は、あ、まあ、そういうことありますよ、喋る人。
だから準備しておけばいい。なんかこれを押したら
もうそろそろ終わ
りですよ、ね、そろそろ終わってほしい時これ押してとかさ。聞いてる。
今、まあ、全然って言いましたよ。
全然、あ、鈍感力だこれ。完全に鈍感力で、鈍感だね。
鈍感ですも
ん ね、まあ、すごい深いな。
まあ、でもいや結局どうしたらいいのか知らないけど、まあ本気でやるなら俺も本気で当たるよ。
僕ね、友達があんまいないんですよね。あんまっていうかいない、ほぼいないんですよ。
ここいる人みんなあんまいないんです。
そうですね。
どっちかっていうとそのみんなあの俺ね、あの、まあ、今更だけど Facebook とかのあの逐一のあれが未だにやってる人いるじゃん。
未だにですか、まあ、すごい多いでしょ、うん、大半というか、
あれ見て何が楽しいのか
と。いや僕ね全く開かない人間なんで、うん、登録はしてあるけど多分1年に数回しか開かないです。
たまにその水着姿を写してる写真とかアップしてるとかそういうんだったらちょっと嬉しいけどそんな今から来るオムライスとか写されてもさ別に、
まあね、暇つぶして見てるってことですよね。で
も、うん、まあそうですね、暇つぶしって言ってもみんなそれでつながってるとかなっちゃう、ね、
まあ、それだったらヤフーニュースとか見ちゃいます
かね。俺はミキとか見ちゃう。
ミキ
あのお笑いの、
あ
最近ちょっとハマっちゃってる。
最近何見るんだろう、そのあとの時。ゾゾタウンとか。
ああ。
ゾゾタウンもね、セールの時はやめられないな、あれ。
買わないけど、僕なんかは、なんか、あ、この服かっこいいなってお気に入りにして、このブランドなんて言うんだろうとかってブランド覚えたりとか、うん、そういう、買わないけど、ゾゾタウンを多分誰よりも見てるとか、買わないけど。
買えばいい、ね、そっから割引になって買えばいい。
ああ、待ってね。
でもしそれで売れ切れたら諦めるみた
いな。最近でも ZOZO ユーゾーはいいなと思ってます。そのやっぱ古着じゃないとやっぱ自分が欲しい服ってやっぱ高い。
いや ZOZO ユーゾーは相場が超高いからあれは本当にお気に入りにしといて、うん、50% 以下になって初めてまともに買える値段だから。
うん、なんかプロがいます。
もうこれだってもう ZOZO ユーゾー本当にいっぱい登録しててダメだったらそのう僕ね、やっぱ世の中の人、まあ、別にバカとは言わないけど、10% も安くなってるのに、そのままの定価でユーズドのやつを買うのね。もう相場でいったら超高いのに、みんな、待てばいいのにと思うね。待てば下がるから、あとはその早いもん勝ちっていう。
ドノさん、おしゃれですよね。
いや、おしゃれとかじゃない、ただ、服見てると欲しくはない。服買いに行くと疲れちゃう。うん、だからネットで買っちゃう。でもサイズが本当失敗するね、ネットは。気をつけないと。
返品する。
返品するときもありますね。ZOZO って結構すぐ返品受け付けてくれる。
あ、そう。
ダメですとか書いてあるけど、セールとかでやっても結構すぐ、まあ、送料はちょっとかかっちゃうけど、返品はしてくれる。受けてくれる。
あのネットショッピングだと大変ですよね。
何が？
サイズはやっぱ大変だな。なんか結構みんな失敗するじゃないですか。
いやー、メーカーによってね、
全然違う、
ね。全然違うんで、同じサイズが書いてあって、うん、あのセンチメートルと距離とか書いてあっても、いざ着てみたら全然違う。
僕ね、でも、実売店で買えないんですよ。人が怖くて。
買ってんじゃんよ、これ。
いやー、僕もあれですもん、万引きですもん。
入浴場
で。万引きしてんの犯罪だろ。
いやでもあの試着がまずできない。
人が怖くてって言うけど、でも人すごい喋るじゃないですか、知らない人とか。
で怖いから喋るんでしょうね。
じゃあ大丈夫じゃないですか。
いやもう違う、もう目つぶって走ってなんかあって言うみたいなもんですよ。なんか
そう弱い
がむしゃらに
負けるんとかは試着しないですよね。
だそうズボンとか絶対しなきゃまずいじゃないですか。だから結構それがもう耐えられなくて、もうこれこんなに迷うんだったらもう5000円でも払って、もう失敗してもいいから5000円払った方がいいやつって買って、やっぱ失敗したよっていうの結構ありますよ。
だから誰、うん、どんな服でもある程度似合う体になればいいじゃん。
あ痩せろ、
痩せる、痩せる、そうやったら本当何でも似合う。
しかし、まあ、そう
なんその苦虫かんだよな。そう俺の意見は受け入れないけど、浅田君の意見はサークルする。
別にあれですよ、否定はないですよ。そうだな、いやその通りだけど、まあまあまあみんなそれできたらいいよなって思う。
そういう意味では僕が一番大変です。
まあでも坂前があるじゃないですか。
坂前ですらだってやっぱちゃんと合わせないと逆にでかすぎるとか。
そうですよね。魔物住んでますからね。
でかいのいいじゃん、ワンピースみたいな感じ。
いやーにしてもな時ありますけどね。
いやそれを流行らせるよ。
おかしいでしょ。その話ってワンピースみたいでって、つい上の T シャツかなんかですよね。マー君がワンピースみたいにズボン外してでっかい T シャツで歩いてたら、俺もうおかしくて笑う。
マキュー。
さっきもずっと目線合わせてたけど、多分ね目線合わせられなくなる。
ズボンは。いやスパッツとか下履いていて
いやだからおかしいでしょ。
でバイク降りたらそういう格好してる。
おかしいかおかしくないか着てみてもらわないとわからない。
そうですね。一回でもじゃあ一回それチャレンジしましょう。
ただそれに耐えうるなんかキャラクターっぽい感じはある。
まあ
そういう格好に耐えうる。なんかでも
部屋着でキャミソールで。
キャミ。
キャミで。キャミで。
キャミソール。うん、
キャミソールで。
キャミソール。
あの人が言ったんですよ。吉崎さんの。なんかの方が好きです。ちょっとダボっと着てるよ。あれ？そういう話じゃなかった。
あでもまあわかる。うん、
え？どんな感
じ？好きな格好？
女の子の？
俺なんだろう。でも最近若い子いいなと思うようになっちゃったからな。
若い子いい。
若い子いいなって思うようになっちゃったからなってどういうこと？
いや、まあ、年によって、ほら、若い時って、年上の人いいなと思ってて、だんだん年を取ってくると、年下が良くなってくるんですよ。
若いってどれぐらいの？
ああ、いや、特に、いや、それはもう、小学生とかないですよ、さすがに。それはないですけど、ちょっと話があって、いや、僕、最近、なんか、まあ、生活態度を改めて、いろいろちょっと生活環境変えてるんですけど、それに伴い、なんかね、いろいろ変わったことがありまして、まず、その女子の好みが変わったんですけど、まだね、若い子がいいなと思ってきた。それも年の子もあって、まあ、年のせいもあるかなと思ってますけど、あとね、ロシア人が異常にいいんですよ、日本人じゃなくて、今、ロシア人だなと。時代はロシア人だなと思ってて、若いな、どんどん環境が変わってきた。だから最近玄米ばっかり食べてるから、だんだんロシア人が良くなってきちゃって、まあその関係性はないんですけど、いやなんか環境の変化が僕の好みを変えてるんだなと思って。ロシア人がね、
それなんで？
あのね、黒髪のロシア人とかめちゃめちゃ綺麗ですよ。
それはなんかどっかで見て、
うん、そう、最近なんか今まで見てたその風俗サイトとかもなんか最近ロシア人の風俗サイト見るようになりました。
分かった、ね、この人の一番悪い癖は喋るとき、まあ、俺とかだったら多分こう喋ってて、いやでもそう思わないとか話しかけるけど、うん、この人ね、こっちが何か言わない限りその会話ができない。ずっと一方的に喋ってこっちが入っていかないと会話ができないから、もうちょっと話を振るとか、ロシア人とか好きじゃないですかとか、うん、そういう振りが一切ないよね。
ない
だからそこを直せば
あ、確かにそれは一つ方法じゃないですか、
うん、多分あれなんですよ。
ほらここでもそうっすか、でも多分ねとかって言えばいいのに、多分から始まるじゃないですか。やっぱそうなんですかねとこっち振っといて、いやでも多分そうなんですかもしれない。
ツービートとかを見てて、
いやだからちょっとまた何でもかってね。いやでも僕そう思うんですよ。でも僕は思うんですけどとか、こう一回こっちに振って
受け止めがない。
あ、クッション言葉がないってことですか。
いやいや、もう明らかにもう自分だけで喋るから、うん、人によっては嫌だと思う人もいれば、まあ、逆にそれがいいっていう人もいるとは思うけど、ただ大体万人にやれる、受けるにはやっぱり振って、それに対して言われたことになんか喋ってとか、でもこうなんですよとか、だからディベートが下手なのは そこじゃない。
え、僕ディベート下手なんですか？
いや、うまくはないでしょ絶対。今の会話を聞く限り、
ああ、そういうの
有足取られちゃう方ですよね多分。
そうだね、
自分の思いをこうバンバンって言ってから、
ディベートするときは本当ちゃんとやろうって、討論のやつを前にそういうのあったんで、そういう会があったんで参加したことがあるんですけど、そんなときは基本的に喋ったら負けなんで、要するに振らないと上げ足取れないから、基本的に振るっていうゲームになるんですけど、まあ、別に今それやらないから、別に
やらないから、
じゃあ今やってないから別にそれは、まあ、振らない。
吉江さん、その例えがすぐ出てくるっていうのはすごいなとは思います、
ね、あ、そういうね、うん、
でもね、それね5割ぐらい
間違ってるらしい。
あ、言っとくけど5割って相当だよ。
そうだって
会話の半分
間違ってる。一郎でも、まあ、3割とか言っておーっていう中で僕5割ですから。
もうね、そこでさ、野球のあれと比べるところがナンセンスです。
野球と比べないと5割の凄さって出ないかなと思ったんですよ。いや5割をすごいっていうの他に何かあります、
ね、野球、うん、いや、は、こう野球と比
べると勝率5割って普通じゃないですか。
いや勝負ごとと比べちゃダメでしょ。もっとあのなんか野菜買いに行ったら腐ってる確率が5割とか
相当ですね。
相当ですね。
よっぽど運が悪い人ですね。
え、そんなに盛り上が
らない。確かに、なんていう、そういう、
野菜はだってスーパー行って野菜半分が腐ってるんだよ。家帰ってみたら、
うん、大変ですよね。あれですよね、みかんとかたまにダンボール買いすると
結構腐ると、リアクションが悪いよね。
え、なんで今
テンションが低い。
印象悪かった今。
わ、今あの今
鈍感力、鈍感力。ちょ
っとじゃあ、あのあるってどれぐらいだっけ。3年ぐらいになるか。え、あ、3年、あ、3、丸3年だ。丸3年になるけど、今までで一番リアクションが悪かった。
一番
ここに来て
マジっすか。
一番悪いリアクション、もう力士までちょっとびっくりしちゃってる。俺今あんな気持ちだからね。あの力士があの死ぬ寸前の顔みたいな。力士が何すか。
でもこれ僕が書いたんです。
え、
僕が書いたんです。
ちょっとラジオ的に伝わってないんですけど、
力士の T シャツがあるんですけど、まあ、僕があの書いてプリントしたんです。
正直
よくできてません。
これはね、よくできてるよ。
そう、
売れるよ。
あ、でもこれ、こういうのを僕今度ドンさんで、ドンさんかマー君でちょっと T シャツ作りたいなって。あれ、じゃあの出資してくれません。
グループ LINE で送ったら一切受けなかった僕の。
そうそうそうそう、
僕の顔写真
の。あれ僕の、あの僕がじゃないですけど、作じゃないですけど、あれは山田誠二ですけど。まあでもちょっとね、僕でちょっと T シャツ今後ちょっとやっていこうかなって。T シャツ事業部を立ち上げて。
でも売れる？
いや、それがね、そうだ、とりあえずほら、なんて言うんでしたっけ、そういうの、なんとか、なんかクラ、なんとか掃除もなんか言うじゃないですか。先に予算が集まったら作りますよっていう。
ファンディングだっけ、
投資だ
っけ。あ、でも来ましたね、今。だんだん近づいてきたんじゃないですか。なんとなくそれでいいんじゃないです
か。ファンディングか、ファンディングか、ちょっと忘れたけど。
あ、来ました。クラウドファンディングです。
来ましたって、さっき俺言ってた、うん、
そう、クラウドファンディングを、で、ちょっと、やって、ちょっと広めていこうかなと。
それ T シャツで、
僕ね、T シャツやっぱ好きなんですよ。
ただ、それ、結構集めるの大変だよ、T シャツだと。でも、本当にやりたいんだったら、もう世の中の人に求められてるものを作らないとダメですから。だから、自分の好みだけでやったって。
いや、でも、かっこいいの作りますよ。
だから、それが、自分はかっこいいけど、世の中の人が相対的にかっこいいと思ってくれるん
ですよ。それはもう水物なので、最終的に、まあ、リサーチできればいいですけど、でもほら、最終的に買うって人が集まらないと、
まあまあ、
作らないわけだから、まあそこは、あとはね、すげえ、みんな欲しがってるなっていうのは、まあ嬉しいし、まあ最悪そんなじゃないなって思っても、まあ、その程度と思えばね。
どんなじの、
お
T シャツいいんじゃないです
か。おぉ
いや、まあ、T シャツ作ってプレゼンしてもらえるの、
うん、もう分かりました。じゃあ
浅草が出資するから
あじゃあドンラジのロゴを今頼まれてるんで、ドンラジのロゴでかつ T シャツにもなりうる、そのデザインで
できれば俺ボールペンとかに
作ったことないですけど、作ったことないですけど、面白そうでありますよね。
いや、ボールペン役に立つ
じゃん。ああ、確かに、うん、事情的に使えますもんね。
よくあるかと
思う。それ面白いですね。
100円ライターとかね、よ
く。うん、100円ライターはね、よくね、
印刷しやすいんですかね。うん、ボールペンちょっと難しそう、
ね。ボールペンはね、例えばゼブラだったらゼブラのところで、うん、多分プリン印刷してもらわないと、いう通り。難しいと思います。
そうそうそう。俺はできれば上のタップみたいな外すのがある、はい、そこに3人の顔のフィギュアと 4人の。
立体
すごいな、それ。
立体かー。すごいな。相当かかりそうですね。
いや、結構ね、テレビのドラマとかの、ドラマとかバラエティーでも何でも、結構その番組のロゴ入りとか、うん、ネーム入りとかってやったりしますけど、その立体を入れるとね、多分ね、全然、ノベルティ的には全然追いつかない、ね。買えってやつですよ、多分。結構ボールペンとかで配ったりするじゃないですか、PR 用で。だったら、そんな高いの無理
です。だったら、まあ、マッチ箱でいいじゃん。ちょうど。
マッチ箱いいです。マッチ箱全然作れます。僕も前作ったことある。作ったことあるんですけど、あれね、1000キロ、1000個単位とか、1万個単位だと。
終わり。やばい、時間が。
わーわー。時間は、なんで勝手に決められちゃった。じゃあ、そろそろですか？
まとめてください。
まとめる？これを。
どうでした？
一言で。
今日はね、ヨッシーがね、なんかよく喋りすぎてさ。
毎回それ。さ、その
なんか。いやいや、俺、何回か聞いてみたけど、ヨッシーさ、よう喋るなぁと思ってね。あれ、もうワンランクレベルアップさせないといかんなと。
そうですね。
ヨッシーの話術はね。これ、なんとか課題だね、俺たち、ね。まあ、そういうことで、もうね、来年の今頃には吉崎くんがめちゃめちゃ面白くなってるはずなんで、期待に期待がくれますから。まあそういうことで、じゃあ、今日はこんな感じでいいですか？
そうですね。
ちょっとね、ちょっと、やっぱテーマ決めよう。
そうですね。
次回はテーマ決めよう。まあ、そういうことで、
はい。
で、なんか言いたいことあったら最後言っていい？おい、盛り下がった。遅い。ここで鈍感力はいらないんだ。ここは素早いのを
確かに。
じゃあまた再来週。
まとめちゃったんですよ。
まあ、もう一回じゃあ
再来週
せーの
再来週。